杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に新潟大学消化器内科教授寺井修司さんをお招きしております。サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんです。
寺井先生、よろしくお願いいたします。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
今日はこの番組としては多少変わった趣向でして、近々催された学会に関して、その模様様子ですね、お伺いしながら、今後の日本の臨床といったことも考えていこうということで、先生、6月にですね、第62回日本肝臓病学会、総会を主催されましたので、そういったあたりの印象を含めまして、お伺いしたいわけですけど、まず先生、やはり今回ですね、学会、試みとして新しい趣旨としてどんなものがございましたでしょうか。
はい、今回は非常に新しい仕掛けとして、新潟リバーシンフォニーと交響曲というふうな形でさせていただきました。で、第62回日本肝臓学会総会っていうのを基盤として、その前日に第52回日本急性肝不全研究会で、その肝臓総会の翌日に第12回肝臓と糖尿病代謝研究会というふうな形でさせていただいたっていうのが、4日間にわたってやるというふうな形になります。で、急性肝不全研究会の方のテーマはイノベーションというふうな形で、未来医療とか新しい医療をやる。で、日本肝臓学会総会の方は光、エンライトメント、一等将軍というふうなテーマでやりました。で、共に治し希望を紡ぎ未来を照らすというふうな形で、全ての世代と、あと多職種とか企業とか患者さんとかみんなが参加して未来について考えるというふうな形で、第12回肝臓と糖尿病の代謝研究会の方はハーモニーというふうな形で、これからマッスルっていうふうな病態が非常に糖尿病との連携というのが増えていきますので、そちらの方をやったっていうのが、非常に新しい取り組みで、4日間続けて新潟リバーシンフォニーってやったのは初めてになります。
早速ですが、今マッスルの話が出ましたけど、やはり今一番の肝臓領域では大きなテーマと考えてよろしいでしょうね。
そうですね、先生、私がちょうど医者になった時は、先生、脂肪肝はほっとってもいいと言われていた、1989年に C 型肝炎ウイルスが見つかって、私が医師になったのは1990年で、その時は皆さんほっとっていいって言われてましたが、この10年一気に変わっていて、で、マッスルがそのいわゆる万病のもとだと。で、肝臓に脂肪がつくことによって、糖尿病、先生ご専門、糖尿病が悪くなる、あと、大きな心血管イベントも悪くなる、あといろんな場所の肝臓以外のがんが出るっていうのが、ものすごく大きなテーマに今なってきています。
これも非常に広い範囲になってしまいますので、時々これは具体的な話ですが、どこまで非専門医がやって、どこから肝臓の専門医がやるかといったあたり、これ線引きっていうわけにはなかなかいかないもんでしょうね。
やっぱり先生、一つ大事なのはどの程度肝臓の線維化が進んでるかっていうことについてチェックすると、ちょうど学会期間中にマッシュに対する新薬が承認通ったっていう状況でしたので、やはりその中においてもやはり線維化が進んでる例についてはもう早めに専門医にかかるっていうことが必要になってくる。で、その時に糖尿病とか心臓とかいろんな分野の先生と一緒にやっていくというふうな病気になって ってきました、
うん、まあ、繊維化のマーカーはまあこれも知られてきましたけど、はいはい、なかなか実はまあ糖尿病の外来ですと、はい、手がそこまでいかないと言いますか、そういったところありますので、まあ、早い段階でこ うまくコワークできればいいなと思いますけど、まあ、将来的にはこれ共同の外来といったものも考えられるわけでしょうね、
はい、それは必要だと思います。であとは私自身はもう、まあ、肝臓に脂肪が作ったのはお酒飲んでも、うん、まあ、生活習慣でもつくわけですね。それが最初のきっかけで、うん、その後進んできて糖尿病で微小血管がやられて、さらに進むと心血管が出てくると、うん、そこが非常に大きなポイント で私自身も会長講演でも話させていただきましたけど、我々その肝臓病甲状腺を戻していく医療っていうのがこれから大事で、特に私自身が専門にやってる繊維化をいかに制御するか治していくか、今までは脂肪を制御する薬っていうのは割と出てきてますけど、まだできていないのは繊維化、抗繊維化剤が出てないので、それをなんとか開発していくっていうのはものすごく大きなテーマになるかなと私は思ってます。
確かに肝臓の役割って言いますと、これはあの代謝の総中枢なわけですから、
そうです
過去なんでそこが取り上げられなかったのか不思議なぐらいって言うと不思議なぐらいですね。
おっしゃる通りで、今ものすごく変わってきて、あの遺伝子治療の製剤なんかもいろいろ出てくるけど、やっぱり急性肝不全なんかも注意しながらやらなければいけないと、うんうん、でアデノウイルスベクターとかを使うわけなので、そういう中でやっぱり肝臓って先生おっしゃる通り、うん、肝になるっていうところがあるので、我々今までとは違う新しいいろんな新薬も出てくるので、新しい考え方で医療を行っていかなければいけないと、うん、でそういうことを考えて今回の学会を先生、急性肝不全肝臓総会、あとあの当時のそういうような形でさせていただいた状況です、
まあ、栄養マネジメントのも
おっしゃる通りになるというおっしゃる通りです。あとは先生、あの肝臓学会の方で今進めています肝臓リハビリテーションというのをなんとか保険収載にすることによって、今まで我々行動変容ということについてあまりあの頭の中になかったんですけど、運動療法をやることによって患者さん、例えば自宅できちっと運動療法をすることによって全体を良くするというふうな肝臓リハビリテーションというのも今後大きなテーマになってくると思って、そういう部分も今回取り上げています。
最近、まあ、そういった話も時々聞くようになりましたので、はいはい、もうこれはあの肝臓の老化といったそういった
ものです。先生、あのやはり動物モデルなんかでやると、先生エイジングやると肝臓に脂肪がついてくるので、うん、やっぱりそれは先生おっしゃる通りですよね、うん、老化でやっぱり長く使うために戻す医療っていう風な形で、まあ、再生医療、修復医療、うん、まあ、そういう風な形の視点を持った医療っていうのがとても大事かなと私は思ってます。
あとも先生、あの学会長の立場としては多少まんべんなくという話ですと、はいはい、まあ、他にもいろいろなこう、はい、新しい動きがあったと思いますが、はい、まあ、例えば肝臓がんとかですね、はい、こういったあたりとか、まあ、あの肝硬変、こういったあたりのガイドライン、はい、こういったあたりも、まあ、
は
い、新しい、
ですね、今回はマッスルマッシュのガイドライン、あと、肝硬変のガイドラインで、あと今後肝は肝不全の緩和ということについても、うん、その合同のセッションでまとめていただいてという形になります。で、肝がんの治療についてはものすごく変わりまして、はい、免疫化学療法というのが中心になりまして、はい、いわゆる薬物でかなり制御できるという時代になったのがものすごく大きな変化で、今回その部分も取り上げています。
ありがとうございました、まあ、もう少し詳しく聞きたいのですが、時間の関係もありますが、はい、まあ、詳しいのはもう最近ネットにも出ておりますので、はい、そちらに回させていただきますけど、はい、もう一つ先生、はい、あのせっかくあのいらしていただきたいので、はい、あのお話伺いたいのは、今回学会ですね、まあ、主催されたということで、はい、運営される時のですね、まあ、いろんなご苦労あったと思いますけど、まあ、特にあの最近どこの学会でも問題になってくるのが若い人がなかなか来ない、はい、まあ、一つはお金の問題もありますし、ホテルも高いとかですね、はい、ネットでいいじゃないかっていうのが出てきておりますけど、こういったところへの取り組み方、先生は今回はどういった形
で、はい、あの今回はあの全ての世代が参加できるっていうふうな形で考えまして、一つはイメージコンペッションというのをやりまして、うん、あの例えば肝臓の絵を描いていただいて、お父さんお母さん学会参加している時にお子さんのジュニア部門なんかも投稿していただいて、それでコンペをするっていうのを一つ企画でしました。であとは は未来医療としてオルガノイドの展示、あとキャリア支援で高橋淳先生と正代先生に、まあ、iPS で世界で初めてやられたご夫婦で、正代先生が最初に臨床をされて、で高橋淳先生は iPS 細胞研究所の所長で、この間パーキンソンの、治療剤の開発っていう形でされたんですが、お二人にキャリア支援に来ていただいてお話を聞くというふうな形です。あとは夕方にマエストロ選手権というクイズの企画をして、で AI で当家の若い先生が、中堅の先生が作ってクイズをやって、そのまま懇親会に参加できるっていう形にして、毎年その懇親会600人以上が参加したっていう形で、非常にその時に海外の人とかも皆さん一緒に一堂に集まって、全ての世代で交流できるっていう企画を今回させていただきました。
確かに展示の仕方も、はい、まあ、従来のような一辺倒じゃなくてですね、はい、いろいろとこう凝ったタイプのもの、まあ、少し遊び心もあるという、はい、そういったものも必要だし、はい、まあ、確かに若い方々のキャリア形成ですね、はい、ここにちょっとこうメスを入れたというところが、
そうですね、うん、それはやっぱり若い世代の人たちが来ない学会は未来がないの でやっぱり私たちが今度は年を取ってきた時に、病気になった時に優れた、次世代の医師に見てもらわなければいけないので、うん、研究開発も、実臨床も両方やってもらわなきゃいけないので、そういうふうな育成というのは非常に学会のテーマになります。ただその中で、あともう一つ国際化という形があるので、うん、もう一つ工夫したのは、海外の方が発表した後そのままディスカスタントに入って、で AI 翻訳もつけて、で今回はかなり肝臓学会的には国際化っていうのが進めることができて、で若い方も英語で発表し、で海外の方とディスカスタントになると、それがきっかけとなって将来海外留学のチャンスもできればいいなと思って、そういう企画をさせていただきました。
もう実際に AI は相当入ってきている
という、はい、AI は今回使いまして、完璧ではないですけど、でもある程度は使えるということが分かってきましたので、今回入れさせていただきました。
まあ、今後日本が立ち向かわなきゃならないと、一つは研究費の削減もです、国立は大変な話になっていますし、はい、あと実際実臨床もですね、はい、ドラグロスの問題が非常に大きいので、ぜひこの研究進めたいというところもありますが、はい、まあ、先生最後に一言、こういった件に関して、
やはり日本初の創薬ができないと、今後非常に厳しい状況に、先生おっしゃる通り薬が買えない、入ってこないという形になるので、かなりその部分を意識して、臨床から、研究というふうな展開、あと国際的な標準化というのを意識してやらないと、これからかなり厳しくなるので、肝臓学会もしっかりとその部分、先生から今日ご助力ご助言いただきましたので、しっかり進めていきたいと思います。
どうも先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお客様は新潟大学消化器内科教授寺井修司さん、サロンドクターは青い会柏田中病院糖尿病センター長山内俊和さんでした。それではこれで杏林製薬をお招きしましたドクターサロンを終わります。